26ページです。ガラテヤの信徒への手紙3章23節から、信仰が現れる前には私たちは律法のもとで監視され、この信仰が掲示されるようになるまで閉じ込められていました。こうして律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるためです。しかし信仰が現れたので、もはや私たちはこのような養育係のもとにはいません。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。バプテスマを受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。あなた方はもしキリストのものだとするなら、取りも直さずアブラハムの子孫であり、約束による相続人です。牧会の祈りをお捧げいたします。もうだいぶ以前のことになります。なぜ日本でキリスト教が広まらないのかというアンケート調査が実施をされました。そしてその結果が発表されました。伝道の停滞が長い間続きましたから、その原因を探ろうという目的のアンケートでした。回答した方の中には信仰者と未信者の両方が入り混じっているようでした。衝撃的だったのはアンケートに教会と信仰者がイエス・キリストを証ししていないからであると答えた人が多かったことです。実はこうした回答した人の数が一番多かったようです。ご存知のように牧師も役員もそして教会の皆さんもイエス・キリストを伝えようと日々伝道に努めています。それなのに教会はキリストを証ししていないと人々から言われてしまいます。私たちを見てもキリストの代わりを走っているように思えないというふうに人々から見られてしまいます。私はこの調査結果を読んで何か深刻な問いを突きつけられたような気がいたしました。先ほど皆さんにはガラテヤの信徒の手紙の3章23節から29節を聞いていただきました。その中の3章26節にこう記されています。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。パウロはガラテヤの教会の人々にあなた方は皆と呼びかけています。そして信仰によってさらにキリストイエスに結ばれて神の子なのですと記しているんです。私たちが読んでおります新共同訳聖書はキリストイエスに結ばれてと訳しています。これは私たち一人一人が神の子であるということはキリストイエスに結ばれていることによるということです。私たちが神の子であるということは 私たちの思い込みによることではありません。私たちの願望によることでもないのです。私たちが主イエス・キリストに結ばれていることによるのです。私たちが主イエス・キリストに結ばれているなら、私たちにその影響が現れるんじゃないでしょうか。私たちはイエス・キリストの命の輝きを表すことができるんじゃないでしょうか。キリストの香りを放つことができるんじゃないでしょうか。私たちは今回ガラテヤの信徒の手紙を取り上げています。この手紙の中で繰り返し取り上げられているのは、人が義とされるのは律法の実行によるのか、それともイエス・キリストへの信仰によるのかということです。この人が義とされるということは、言い換えれば人が救われるということであります。実はガラテヤの教会では、この律法かあるいは信仰かということが問題になっていました。その問題の決着をつけるために、パウロはこの手紙を書き送りました。パウロはこの手紙の中で一貫して、人が義とされるのはイエス・キリストへの信仰によると主張いたしました。ところで、人はイエス・キリストへの信仰によって義とされるというふうになりますと、今度はそれでは律法はどうなのかという問題が持ち上がってきます。律法が人を義とするのでないならば、律法は用済みで捨てられてしまってよいのかという問いが持ち上がってきます。パウロは律法は決して用済みになったのではないと言います。むしろ彼は律法が私たちにとって養育係の役割を果たしていたと言います。ガラテヤの信徒の手紙の3章23節から25節にこう記されています。信仰が現れる前には、私たちは律法のもとで監視され、この信仰が掲示されるようになるまで閉じ込められていました。こうして律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるためです。しかし信仰が現れたので、もはや私たちはこのような養育係のもとにはいません。養育係というのは当時の人々にとって馴染みのある職業だったようです。養育係は当時の奴隷、あるいは解放奴隷と呼ばれる人々がなりました。養育係は雇われた家庭の子供たちのしつけや行儀作法の指導にあたりました。養育係は時には鞭を手にして子供たちのしつけを行ったようです。また子供たちの学校への行き帰りの付き添いをするのも養育係の仕事でした。私たちは律法と聞きますと厳格である種の威圧感を感じてしまいます。しかし律法がここで言われていますように養育係と言われれば、少しほっとするのかもしれません。3章24節にはこうして律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのですと記されています。律法は私たちの違反を指摘して、私たちを罪に定めることを目的にしているのではありません。 私たちをキリストのもとへ導く養育係とありますように。律法は罪となる私たちにキリストの許しが必要であることを悟らせることを目的にしているんです。しかその一方で、私たちが養育係のもとにいるということは、私たちがこの養育係に監視されていることを意味します。監視されるということは、私たちが養育係に四六時中見張られているということです。いつも何かによって誰かによって自分の頭が押さえつけられるような感じでしょうか。要するに、養育係のもとではその人は一人前とは見なされないのです。ある人はこの律法を教師先生に例えてこんなことを記しています。教師というものは少年を愛し訓練するのに非常に有効で必要なものであるが、自分の教師を愛している少年か生徒が一人でもいるなら示してほしい。どれほど養育係としての律法が私たちにとって役に立つとしても、私たちがその支配のもとに置かれる限りは、私たちはこの律法を心から好きになることはないんじゃないでしょうか。しかし、養育係としての律法のもとに置かれていた私たちに新たな事態が起こりました。3章25節がその事態について記しています。しかし信仰が現れたので、もはや私たちはこのような養育係のもとにはいません。信仰が現れたのでというのは、主イエスキリストがおいでになったことを指します。主イエスキリストが律法の支配のもとに閉じ込められていた私たちを救い出してくださったのです。そのために私たちはもはや養育係のもとにはいないのです。これは長らく律法の支配する閉塞状態に置かれていたものが、そこから思いがけずに解放されたことを表します。新約聖書の430ページペテロの手紙1の2章9節にこういう御言葉があります。2章9節です。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。主イエスキリストは養育係の支配下にあったものを、まばゆい光のあふれる広やかなところへと解き放ってくださったのです。さらに先ほど引用しましたガラテヤの信徒の手紙の3章26節に記されていますように、主イエスによって養育係のもとから救い出された者は、信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。繰り返しになりますが、律法という養育係のもとにあった頃、私たちはこの養育係に監視をされていました。当時の私たちはいわば未成年であり、 半人前だったのです。ところがそのような私たちがキリストイエスに結ばれて神の子となりました。同じ子供であっても養育係のもとにあった頃の未成年の状態とは違います。神の子として主なる神の御前に立つことができるようになったのです。今や私たちはいわば一人前の神のことをされたのであります。さらにその神の子に与えられる数々の祝福が次のガラテヤの信徒の手紙の3章27節から29節に記されています。バプテスマを受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。あなた方はもしキリストのものだとするなら、取りも直さずアブラハムの子孫であり、約束による相続人です。キリストに結ばれたあなた方はキリストを着ていると記されています。実はこのキリストを着るというのは人が洗礼を受けることを表しています。このことについて宗教改革者のマルチン・ルターはこんなことを書き残しています。我々はかつてアダムの下着を着ていたが、これは死の下着、罪の衣服である。ルターは私たちは洗礼を受けるまではアダムの下着を着ていたと言います。それは死の衣服であったと言います。さあルターは続けてこんなふうに記しています。そこで洗礼においては律法の義や我々の行いといった衣服が与えられているのではない、キリストが我々の衣服となられるのである。洗礼を受けることを通して私たちはイエス・キリストを着ることになります。そして私たちは主イエス・キリストの義と聖と贖いを受け取ることになるのです。洗礼を通して与えられます主イエス・キリストの祝福はこの私個人にとどまるものではありません。主イエス・キリストの祝福は私たちお互いの関係にも及んでいきます。先ほど聞いていただきました3章28節には、洗礼を受けイエス・キリストにおいて一つにされたお互いの間では、もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男性も女性もないと記されています。ここに記されていることは、ユダヤ人とギリシャ人と奴隷と自由人の、そして男性と女性の違いや区別がなくなることではありません。ユダヤ人がユダヤ人であるままで、ギリシャ人がギリシャ人であるままで、主イエス・キリストにあって一つになることができるということです。この手紙の宛先でありますガラテヤの教会で問題になっていましたことは、ユダヤ人たちが ギリシャ人を含む異邦人たちに割礼を受けさせようとしたことです。ユダヤ人たちは異邦人たちに、自分たちのように割礼を受けなければ教会に連なることができないと言い出したことが問題の始まりでした。このように当時のユダヤ人とギリシャ人の間には割礼を受けているのかいないのかという区別がありました。それが両者の間に越えることができない心の壁を作っていました。またこのことが両者の間に差別を生んでいました。また当時は奴隷と自由な身分の者の間に、そして男性と女性の間にも容易に乗り越えることができない心の壁というものがありました。それが差別を生んでいました。ですからユダヤ人とギリシャ人が、奴隷と自由な身分の者が、そして男性と女性が同じ共同体に属するということはまず考えられないことだったのです。しかしパウロは、主イエス・キリストにあってはユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由な身分の者も男性も女性も一つになることができると言います。そこには何らの差別もないのです。キリストの体である教会には何の差別もなく、こうした人々が受け入れられるとパウロは言ったのです。人は洗礼の水に自らの体を沈めるときに、あるいは洗礼の水が額に滴るときに、古い自分に死にます。そして洗礼の水から体を起こすときに、新しい命に生き始めるのです。それは彼が十字架のキリストと共に古い自分に死に、キリストの復活とともに新しい命を生き始めるからです。このキリストの与える新しい命を生きるという現実の前では、その人が何人であるとか、その人の社会的な地位や立場、あるいはその人の性別といったことは全く問題にならないんです。むしろ主イエスキリストの新しい命は、こうした区別や差別を超える根源的な平等といったものをもたらしたのです。そしてキリストのもたらしたこの根源的な平等性は、人間の作り出したあらゆる差別や区別を乗り越える原動力ともなるのです。今から約2000年前の初代教会には、当時のあらゆる社会階層から人々が集まっていました。いわゆる上流階級と呼ばれる人々が集まっていました。奴隷の身分の人々も教会には迎え入れられていました。最初はささやかな集まりでありました教会が、こうしたさまざまな人々を迎え入れることによって、年を追うごとに成長していきました。この当時の教会の特徴としてよく挙げられますことは、女性たちがそこで生き生きと働いていたことです。現在では考えられないほど女性の地位が低かった時代です。女性には立場も地位もないに等しいと言って良い時代でした。そのような時代を 生きていた女性たちが主イエスキリストに出会いました。そして自分たちがイエスキリストに見出され愛されていることを知ったのです。その喜びは大きなものだったはずです。そしてそうした女性たちが進んで神に仕えるようになりました。教会のために働くようになったんです。聖書の中にアキラとプリスキラという夫婦が登場いたします。コリントの町でテント作りを営みパウロの伝道を助けた夫婦でありました。パウロは諸教会に書き送った手紙の中にこの夫婦の名前を記しています。その中にプリスカとアキアによろしくと記されたものがあります。妻のプリスカの名前は最初に記されています。このプリスカというのは先ほどお話ししましたプリスキアのことです。ある人はこの名前の順序を見て妻のプリスキラの方が伝道に熱心だったのではないかと言います。このように初代教会は主イエスキリストの命に生かされていました。そして教会の人々はイエスキリストの証を積極的に立てたのでした。そこには主イエスキリストの命と愛が息づいていました。それでは説教の初めにお話しました今日の教会がキリストを証ししていないのではないかという問いかけはどうなるでしょうか。初代教会の頃から約2000年の歳月を経て教会は随分と整えられました。また教会は全世界に広がっていきました。この間に新約聖書が編纂されました。初代教会の時代には新約聖書はありませんでした。それから教会は信条や信仰告白を生み出していきました。さらに教会の制度が整えられてきました。現代では牧師たちはよく準備をした説教をすることができるようになりました。しかしそれでも今日の教会はキリストを証ししていないと人々から言われてしまうんです。ある神学大学の元教授はこうした教会の実情に対して今日の教会は100万タラントンもの賜物を地面の中に隠しているというふうに言われました。ご存知のように100万タラントンというのは膨大な数の賜物です。教会は神から与えられた膨大な賜物を手つかずのままにしているというのです。それどうか地面の中に隠しているようであるというふうに言われてしまいます。これは大変残念なことです。そしてもったいないことでもあります。しかし考えてみてください。主の日ごとに神の言葉は語られています。講談から主イエスキリストの十字架と復活は説教されているのです。私たちを新しくする神の恵みはすでに告げられているのです。私たちはともすると神の言葉を聞くことにとどまってしまってはいないでしょうか。感銘深い説教を聞いて良いお話を聞きたと満足してしまってはいないでしょうか。神の言葉は 私たちに応答することを呼び求めています。呼びかけています。先ほど触れました初代教会の信仰者たちは単純にそして素朴に神の言葉に聞き従いました。そのことが当人たちの思いを超えてキリストの証を立てることにつながったのです。そしてその結果多くの人々がその証に惹かれて教会に加わるようになったのです。主イエス・キリストにあって人々が人種や社会的立場そして性の違いを超えて一つの共同体教会を形作っている様子は人々の目に眩しく映るはずです。人が神の言葉を聞きそれに従うときそこにはイエス・キリストを証しする教会が形作られていくのです。お祈りをいたします。父、御子、御霊の三つ三位一体の神様、皆を褒めたたえます。あなたが御子イエス・キリストを通して私たちを養育係でありました律法のもとから救い出してくださったことは私たちを自由にするためであります。今や私たちは神の子とされあなたの子となりました。どうか私たちがあなたの御前に進み出てアバ父よと呼ばわりあなたがお語りくださる御言葉に自由に大胆に従うことができるようにさせてください。そして私たちが教会が人々にイエス・キリストを証しすることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。